京都のルエゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルエゼミの協力でお送りします。
はい、私ゆう太郎と
めぐみです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都のルエゼミ公開学習会は北欧の暮らしを考えるということで、はい、本当に豊かに暮らすとはどういうことというテーマで行っております。
はい、
次回は7月14日日曜日1時30分から京都府立大学であります。
はい、
合同講義室というとこで、入ったとこの3階ですね。
そうですね、
の第3、第5講義室であります。
はい、
講師は神掛俊博さんです。府立大学の社会政策社会福祉論をやってはる先生です。
はい、
毎回20人ぐらい来てるんやけど、そこで北欧、特にノルウェーを中心にいろいろな勉強をして、本当に人間が豊かに暮らすとはどういうことということを考えております。
うん、
ね、ここで問題は本当に豊かに暮らすとはどういうこと。
うん、
お金がいっぱいあったらいいこと、
なんか人によって違うと思うんですけどね。
戦争がなかった平和であればいいこと。
それですもんね、それがまず一番かな。
でも戦争がなかった平和でも貧困やったらしゃあないやん。
うん、
虐待が起こってもしゃあないやん。
うん、
そういうのは全部ふっくるめて平和であったらいいかな。
なんか一つ一つその環境でないものを満たしていくのが人間。わかんない、
わかんない。まあ長生きできたら平和かな、幸せかな。だけどさ、この間寿命が延びて、
はい、
100年時代とか言い出して、
うんうん、
でも100年100歳まで夫婦で生きたら、まあ95歳まで生きよう思ったら、
うん、
普通定年退職してから2000万ぐらいお金持ってないとやっていけないよって政府が言い出した。もっとね、僕ら若い頃はね、厚生年金とか国民年金をかけとけば、
そうそう、
老後それで食えるからいうので頑張って預けたよ、
うん、そうですよ。
ところがだんだんだんだんその支給年齢が60から65になって65から70になるとかね、どんどんどんどんいざもらえる時の年齢が伸びていっちゃって、
うん、
だんだんだんだんもらえる額が減ってきてさ、
うん、
特にうちの奥さんなんか姉さん女房やからね、だいぶ前からその年金のお世話になってんだけどね、確かにね、どんどんどんどんどんって下がってきてんのよね。
もうもらってらっしゃる方も下がってる。
下がってる。
本当に
もう2回ぐらい経験してんちゃうかな。
本当
また減った言うて、まあ僕いつかもらえんやろ、65からかな、きっともうちょっとしたら70って言い出すよね。
うん、
でもらえるようになってもまあ足りなくなるっていうんやろ、もうすでに。
そうですよね。
だからまあ定年退職の年齢もする頃も年齢も上がってきたけど、その辞めるときに夫婦で2000万ぐらい貯めてないと95歳ぐらいまでは、うん、食っていけませんよって。
なんかずっと不安を抱えながら生きていくっていうのも嫌ですね。
ねえ、そっからいくと本当に豊かに暮らすとはどういうことってね。お金もないのにただ単に長生きだけできて、それよりもまあ長生きできても寝たきりとかね、
うん、
介護がいいの世話にならなかったらあんまり意味ないかなと思うし、
そうですね、なんか健康寿命は長くね、
ね、ないとね、
ないとやっぱり嫌ですしね。うん、
でも僕ら勉強してるノルウェーの場合ね、
うん、
そういう心配がほとんどないみたいね。
うん、
だから特にお金を残しとかなあかんという発想がない、
うん、
保証されてるからね今自体ね、
うんうんうん、
それもだんだん先で政府がやばくなるんじゃなくってね、ノルウェーの場合ものすごくそのためのお金を貯めて、
うん、
貯まったよね。
うんうん、
北海油田を1970年代に開発したことによってものすごい石油の輸出国になって、そこからそれを国の事業としてね、油田開発やってるわけや、
はいはい、
そこでものすごい雇用も生まれて輸出もしてるからものすごくお金が入ってきたよね、外貨がね、
うんうん、
それをプールしてるのね、将来のそういう年金やらのためにね、
うん、
それをまだ全然手をつけてないから、
うん、
国としての財政はねものすごく黒字なわけ今自体ね、
うんうん、
それが まだ将来も保障されてる、
うん、
それどころかもっとすごいのはそのあるお金をねただ単に、まあ、銀行に貯金してるだけだったら増えへんや、
うん、
ほんでファンドを組んでね投資するわけ
国家ファンドとしてね、う
ん、国家ファンドとしてねいろんな有料な企業まあ言ったら安倍さんやないけど株に投資するとかね、うん、いろんなことやってるわけね、
うん、
そのね投資先もただ単に儲かるだけと違うでね、うん、地球環境をちゃんと考えてる企業に投資しましょうとかね
なるほど
あの意味のあるところに投資する
理念がありますね
理念がねただ、うん、まあハイテク分野のところに投資してね配当率がむちゃくちゃいいから、
うんうん、
あそこに預けたら金が増えるやんというそういう単純な発想でファンドとして組むんじゃなくって、
うんうん、
地球環境を考えてる事業にの会社に出しましょうとかね、うん、いろんなことをやってんねんね
なんか視野が広いですね
広いよね、
うんうんうん、
でねまあそういうノルウェーのことやらを学んでるんやけどね、
はい
最近ここ1年ほどさ、
はい、
このノルウェーデミで一番よくテーマに上がってるのがね、
はい、
イプセンの戯曲の話
どういうやつかねちょっとここのところ
多いよね
多いですね
ほんでファンも増えてさ
そうですね
ファンが増えるからまたその話になってさここ1年ほどその話があの講義3時間あったら1時間半ぐらいイプセンの話とかね、
うん、
あの戯曲の話ね、
はい、
挙句の果てにそれを演じはるあまあ兵庫にあるピッコロ劇団の人と仲良くなって、
はい、ご縁ができて、
うん、ご縁ができてその人たちもあの頻繁にこのデミに来てくれるから、
はい、
あのお芝居どうなんのこうなんのという話で盛り上がって、
はい、
じゃああれはどうなんか調べとくわとか言ってねまた次回もそのテーマでやったりして、
はい、
陰縁イプセンの戯曲の話なんかやってて、
うん、
その結果どこどこまで見に行ったりとかね葡萄橋までヘッダカブラを見に行ったとかね、
はい、
そういう話に盛り上がってるんやけど
飲み込んでますね、
うん、でもねイプセン自体はね100年以上前の人ね、
はい、
でねまあイプセンもそうだけど歴史ってなんで習うのという話がよくあるのね、
はい、
まあ中学校入った時なんかに歴史の時間ってあるやん、あれ歴史ってなんで習うのって先生に言われた時に、
はい、
生徒はねそんな習ってもしゃあないやんって言うんだよね、
うん、
昔の話やんて、
うんうん、
もうすんの話やんて、
うんうんうん、
未来の話をね未来どうなるやろうって考えて喋るんやったら私もね、
はい、
住んでしまったことをどうのこうの言うてももう戻れへんやって理屈こねんねんね僕らは、うん、こねてきてんけど
でも歴史のその何年に何々が起きたっていう暗記ものっていうイメージがね、
うん、
あったじゃないですか、
まあ、
本当に
暗記だけではダメなんやけど ね、
うん、
多分僕の場合やったらね僕が今生まれてから生きてきた間、
はい、
まあある何年かあるやんその場合ももう生きられへんわけね僕はね
うんターニングポイントは過ぎた、
ね、で今さっきの話じゃないけど仮に僕自身が100歳まで生きても100年や僕の一生で、
うん、
その僕がね周りとあんまり、まあ、嫁さんと近所の人と会社の人と得意先と喋るぐらいでねせいで集まる情報って少ないわけやん、
うん、
ところが、ね、歴史を習うとね歴史を習った期間、
うん
まあ、縄文式時代から直ったとするやん、
うん、
昨日までの歴史を直ったとするね、うん、その歴史の流れの中でいろんな習えば習うほどねいろんな事件が起きてその事件はこうして起きた、
うん、
その結果こうなってその結果こうなってそれが未来にこうつながったとかね、
うん、
自分の体験一人が体験できるのって100年間何ごと100年でたかだか知れた範囲や、
うん、
それを歴史を習えば習うほどね、
うん、
いろんな経験自分が経験できる何十倍何百倍何千倍のね、
うん、
やればやるほど経験を得られるわけや、
うん、
その中からねこうなったらこれの方がいいなとかいうね、
うん、
本当に豊かに暮らすにはこうするべきやなとかね、
うん、
それをが、ね、学べるわけや、
うん、
だから100年前のイプセンをね僕らが一生懸命向きになってやってるのもねその辺にあるん違うかなっていう気がするのよ、
うん
うん、
なんかその今イプセンを読んでも100年前の話だからって終わらないじゃないですか、う
ん、全然終わらへんね
終わらないですね、うん、今の時代にも中旬の頃ことってたくさんあって
ある、うん
ね、このなんて言うんでしょう普遍性というか
普遍性はあるね、
うんうん、 なんかずっとやっぱり人間は何かを追い求め悩み続けるという、
うん、特にね、この間もね、なんだ、人形の家か、
はい、
のね、最初の方の話も、と終わりの方の話やってて、
はい、
最初の方の下りによくね、お金の話が出てくるの。何か言ってもお金をちょうだいとかね、出てくるんやけど、うんうん、で、今の世の中ね、もうお金かもしれないけど、この頃ね、電子マネーとかあるやん、
はい、
とか、もうちょっとしたら、スマホで決済できるサービス、
はい、
あれってお金かなって思うのよね。
うん、なんかお賽銭をとか、いろいろ子供さんのお小遣いよって話ありますよね。
うん、だからその前、ノルウェーで見てなろうとは、ベルギーなんかがね、はい、そういうキャッシュレスが進んで、
はい、
現金で物を買える店が 1% ぐらいしかないから、
はい、
ものすごく高齢の方なんかがね、まあ、スマホ決済でもスマホ持ってないやん。
なかなか難しいですよね、うん、
でカード決済でもね、カード持ってないとかでね、はい、現金はあるんだけどね、買える店がないとかね、
うんうんうん、
で日本は幸いというか、なんというか、まだまだ諸外国から見たらむちゃくちゃ遅れてて、
うん、
現金決済がまだまだ通じ社会いいけども、うん、何年か先にね、スマホでしか決済できません、カードでしかできませんとか言われたら、
うん、
僕なんかその今だにガラケーの携帯やんかもうと僕なんか直ちにそういう干される方になるやろな。
でも全部は変わらないと思うんですよ。やっぱりこう並行してあるん違うかなっていう、
うん、いやそうはならないみたいよ。もっと進むみたい。
あ、そうですか。う
ん、中国なんかでもね、むちゃくちゃ進んでるらしいやん今ね。
いや、その子供さんにお小遣いあげるっていうので面白かったのが、なんかお小遣いっていう実感ないんじゃないかなと思ったんですけれども、
うん、
そのお小遣いを使うお店っていうのが、うん、親御さんがチェックできるんですって、
うん、
ここで何買った、ここで何買ったっていうのがチェックできるから、うん、逆に使うときは親御さんが管理できるんだなっていうの、
それってさ、まあ、子供にカード持たせて、ね、カード決済させたら記録残るやんな、子供を監視できるやん。
そうそうそう、そう、逆にちょっとなんか怖い部分もありますね、
うん、
子供さんじゃなかった場合は。
あ、でもね、それがそうなんよ、カードとか電子マネーとかで決済するやん、
うん、
まあ、データが残るんね、
うんうん、
それをね、そのデータを集めたらさ、消費者がどういう傾向に進んでとかね、うん、どういうものを目指してとかね、
うん、
もっと言ったらこういう興味を持たせたらこんなんこうで、こういうふうにしたら言うてね、思想誘導までできるように利用できるって、う
ん、ね、
だから思想統制をうまくやればできるから、都合のようにね、人間を統制していける、うん、また言うたら宣伝のね、軍国少女とかね、少年を作ったりね、うまいことをどういうのを導ける方法も可能になるというからね、うんうん、ある意味怖いよねと思うのね。
怖いですね、
う
ん、なんか人形の家のお金の話からちょっとまた考えなきゃなんないお話になりましたけど、
だからいっぱい考えてみることやね。
そうですね。
またノルウェーデミにも遊びに来て、いろんな勉強してみてください。
はい、
次回は7月14日です。
お待ちしています。はい、この放送は京都の屋根を作る小さな会社、株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーデミの協力でお送りいたしました。
さよなら。
さよなら。